吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
こんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。そしてこの番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一気に秋めきましたね。
ね、なんか寒くなってきましたね。
寒くなってきましたね。半袖着てます
よ。半袖ですからね。
いやでも筋トレをするとなんか暑いんですよね。
そうか。
外国人と日本人のその冷房下げ合戦とか外資系企業であるらしいんですけど、気持ちはちょっとだけ上がりました、ね。
はい、僕は筋トレしましたけど、今日もあの暑くないですけど、僕はまともな体温調整をしてるのかもしれないですね。
じゃあビーコミさんはね、新陳代謝が、
あ、そう
すごく
いい。T シャツが B ですからね。
なんて言っても僕の T シャツだからね。これ、ね、
そう、はい、このリストプレゼントするんだよね。
そうだ、そんな話ありましたね。ちょっとまだその進捗がないので、
プレゼントコーナーもないからね。まだね、
うん、あの着てた服は出さないけど、新品を出そうかって話してたよね。
ぜひそのプレゼント枠を作りましょう。はい、はい、もうそしてあの、うん、マスクなんですけど、うん、もうそろそろ外していいんじゃないかと。
あ、外そうか、は
い、でもいやダメです、
まだね、そのディレクターから OK が出ないので、なかなかね。
なんかさ、今日もアイフォンつけてる、その最近そのペリカンみたいなマスクつけてる人多いよね。
もうすごい息しやすいですし、
ペリカンマスク、
はい、お化粧もなかなか取れにくいので、
そういう意味でペリカンみんなしてんだ、うん、
すごくペリカンなのかな、
ペリカンみたいな感じだよね。はい、でもそうは言ってもさ、日本のワクチン接種率のこのなんかすごいよね。なんかあの、うん、一時期なんか一番遅れていたっていうイメージがあったのに、今やなんか先進国の中でも相当早い部類に入ってますよね。
う
ん、
もう 65% 以上超えてます。
そうなんですね。
はい、なので先進国の中でも本当に上の方、上位にいるので、
ね、アメリカを抜いたとか言ってたもんね。
まだ抜いてない。そうです、アメリカはもう抜いてますよね。
そうですよね。
2ヶ月早かったらオリンピック観戦できたかもしれないなって。
そうですね、
感染者数が減って観戦できたかもしれないっていう話かもしれないですね。
まあ、コロナワクチンスタートするのは遅かったですけど、始まっちゃえばこうもう猛スピードで。
そうです、やっぱり日本人ってやっぱりね、危機管理意識というか、あの、ね、違うな、安心安全に対する意識っていうか、安心感を買いたい意識、
そうですね、
まあ、すごい強いよねって思ったね。
それが強すぎて、あの野党がちゃんと遅延しろって言ったので、
う
ん、まあ、遅れてしまったというぼやきがですね、あの与党の方からありましたけどね。
でもそれって他でもいっぱいあるよね。うん、なんかあの、いろんなあの薬の承認がすごい遅い、うん、
はいはい、
あれ別に日本が遅いっていうよりも、日本人の気質的に、
う
ん、大丈夫か大丈夫か大丈夫か大丈夫、やっぱり大丈夫、うん、じゃあやろうみたいな感じがあって、そういうなんか安心安全志向がやっぱ強すぎるところがあるんだけど、今回みたいにワクチン接種率の急激な上昇っていうのは、はい、それがこうプラスに働いたって感じだよね。
うん、そうですね。まあ、ただ一方でアメリカだったり、あのメジャーリーグなんかを見ると、本当マスクしてる人いない、
う
ん、
よね、
中で密で感染されてるのを見ると、うん、早く日本もね、うん、
だけど
コロナ前の、
はい、一方で、あのあれですよ、あのやっぱりまだまだ不安だっていう認識も、やっぱ安心安全志向が強いから、第7波が来たとか8波が来たらどうするんだみたいなことになってくると、経済の活動をさっきのね、今アイボンが言っていたこうフルスロットルでみたいな感じせずに、多少ビビりながら、まあ、ウィズコロナ当然必要なんだけど、多少ビビりながらするのがすごい慎重に慎重に慎重になりすぎていって、どうも経済回復が世界の中でも遅れるかもしれないっていう、今度は逆にこの安心安全意識がマイナスに働くかもしれないという、プラスの面とマイナスの面、両方が感じられるようなことですよね、これね。
でもやっぱりワクチンの接種率が上昇することによって、経済の再開の期待はもう紛れもなくありますよね。
そうですよね、もうだってすごい感染者数は減ってるし、重症化率も下がってるし、死亡者数もすごく減ってきましたからね。これを続けていって、もうちょっとの辛抱というよりも、もうあとどういうふうな形でそのウィズコロナをスマートに進めていくのか、そっちにも論点が変わってきてると思いますね。
はい、ビーコミさん、株価を見ていると、やっぱりアフターコロナっていうのはもう織り込み済み。
あ、一回織り込んでまた下がっちゃってますけどね。はい、 まあ、全体の下落に巻き込まれているところもあるんですけど、うん、まあ、ただこれ順番があると思いますよ、うん、どれが早くてどれが遅いみたいな多分ある、
あ、銘柄で、
そうです、そうです、
セクターじゃなくて、
セクター、まあ、セ、まあ、セクター、まあ、がいいですね、セクターとか、
セクターで、うん、
まあ、でも空とかでも、まあ、登場率は上がってくると思うんですけど、うん、まあ、減便したら戻らないとフルにはならない
ですから、あ、そうですかね、
だし国内から飛んで海外飛ぶのを遅れたりとかすると、うん、なかなかゆっくりだと思うし、
俺飛行機これ乗ったらめちゃくちゃ混んでたね、
ああ、最近まあ動き始めたのと減便の影響がやっぱり出ていて、そうなんですよ、
は
い、
あとね、ホテルとかも、はい、この間ある沖縄出張行った時にホテルに、はい、ある曜日に、はい、あ、ここにしようかなと思って決めてたんですけど、はい、まあまあちょっともうちょっと様子見て、はい、あ、もうちょっと近づいたら取ろうかなと思ったら、はいはい、めちゃくちゃ値段が上がってましたね、
あ、いつもこう下がるから待ってる
そうそうそうそうそうそう、うん、直前だろう、今上がっていってるっていう感じです、はい、まあ、その辺も含めてなんとなく回復感があるよね、
はい、う
ん、
そうですね、はい、
この番組でもね、明るいニュース早くお伝えできるようになるといいなと思います、うん、この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成、
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ今日は、この番組でも再三お話をしているマンション市況についてなんですが、オリンピック後も活況ということで、うんうん、10月11日の日経電子版によりますと、東京オリンピックパラリンピックの選手村として使われた大型マンション晴海フラッグのモデルルームが見学の予約枠がすぐに埋まってしまうと書かれています、うんうん、はい、これもやっぱりマンション市況の活況を表している、
そうですよね、まあ、2014年ぐらいからこう 13、14あたりぐらいからずっと上がり続けてきて、首都圏全体でならしても中古マンション、まあ、これ新築マンションですけど、まあ、中古マンションっていうのはまあ大体市況には分かりやすい数字なんで、中古マンションの数字を言うと2014年からこうずっと上がり続けて、まあ、約 1.5 倍までいかないかなっていうか 1.4 倍を超えてるかなっていうような感じで、ずっと推移をしてきてて、まあものすごく高くなってきているという感じだけど、まだまだその熱が冷めていないというような感じですよね、うんうん、
はい、
実需用のマンション、つまり自分が住む用のマンションでそれぐらいで、実際に投資用のマンション、投資をメインにするマンションでもう 1.2 から 1.3 ぐらい上がってますんで、まあすごい上がり加減で、まあ、長期的にゆっくりダラダラっていう方はあれですけど、かつてのバブル期だとかミニバブル期はこう一気に上がりましたけど、今回は長期間じわじわじわじわずっと上がっているっていうような感じですね。
うーん、これこの記事では東京晴海の人工島に整備する同マンションって書かれてるんですけど、これっていつまで人工島って言われるんですかねっていうのがすごく気になってる。だってここってビッグサイトの前の展示場とかあったところだから、僕が生まれる前から当然埋まってたわけだし、この書き方ってどうなのかなと思っているというのがあるんですけど、
まあでも埋め立て地だからね、
うん、そう、まあそう考えると、あの大森のあたりだって埋め立て地なわけじゃないですか。
昔
乗りつけてたところとか、
港南エリアも埋め立て地ですよね。
だからなんかここはしっくり来ないんですけど、あのね、地元の方、まあ、晴海、うん、まあ、勝どきとか湾岸エリアに住んでいる方って、まあ、基本的に興味はあるんですけど、まあ、予約は取れないらしいんですね、これ書いてる通り、
うん、
あ、でも地元の人が一番住み替えがあるわけだから、地元枠作るよって僕は思ってるんですけど、うん、はい、売る気あるのかとか思うけど、まあ、勝手に売れているという状況だと。
あ、でもこのマンションはどっちかというと地元が買うよりも、まあ、投資用に買う人がすごく多くて、まあ、多分、うん、さっき実需用のマンションと投資用のマンションという蓋分けしたけれども、うん、このように実需用のマンションとして、まあ、イメージとして売ってるんだけど、うん、実際買う人は投資用で買うって人が多いっていうマンションが、うん、最近は増えてきましたよ、うん、まあ、これ代表格だよね。
そうです、抜けれるのかなと思いますけどね。これ実はこの分譲棟と賃貸棟があって結構賃貸出されるんですよ。なので仮に投資用で買った場合も賃貸のその対決がですね、もともと賃貸の部分とあるので、うん、結構これ大丈夫かとか思っているんですよね、
う
ん、
僕この物件どうかはちょっと詳しく見てないけど、はいはいはい、よくあるのは、うん、賃貸棟は若干内装とか、
あ、
水回り設備
が
ちょっとグレードが下がってるっていうのは多いんで、多分そこで差をつけてるんじゃないかなという ような。
そうですね。
六本木ヒルズとかもそうですよね。4棟ぐらいし
か。そうです。うん。でね、駅から近い方が賃貸棟なんですよって話になると、そうするとまたそこもね、いろいろあるのかなとは思うんですけど。
でも、これね、不動産で、こう、高くなりつつある、ずっと高止まりしているような物件を買う方って、やっぱりまだまだ多くて、不動産の方がやっぱりこう、あの株と違って下がりにくいっていうのもあるんだけれども、これどうなのかなと思って、株でも高値掴みっていう言葉もあるし、高いし、ここ5年ずっと上がってきたよなみたいな銘柄を買うのって、まあまあ勇気いるじゃないですか。
そうですね、買うときは目つぶっていいって買うか、それか、まあ、押し目買いかというところですね。
押し目買いって、はい、あれ不動産にもあるんですか。
いやもう本当に、あのコロナの時、新型コロナウイルスがこう蔓延した時、去年の3月とか4月とかって一瞬こう、一瞬だけありましたけど、だけどもう本当わずかでしたよね。ま
あ、お買い得だと思うものってほとんどなかった
ですね。
だから一時的にもう早く売りたいんだっていう人がもう数件という、
ちょろっと出たっていう感じですよね。だから不動産ではないんですよね、それがね、
っていうのはやっぱり住宅ローンを組んで買われている方が多い、一時取得者が多いということなので、ローン最初の多分数年は、オーバーローンしてる人あんまりいないと思うんですけど、売却して、高い値段で売れれば、そのお金はちょっとプラスで入ってくるんですけど、そこの部分がちょっと値下がり仮にしてた場合とかは、ローンの残額より売った後の手数料とか全部引いた額の方が低いので持ち出しになっちゃう。
そうね、
お金がマイナスになっちゃうんですよ、だからローンは終わったものの実際は自分のお金を入れないと売却できないという形になるので、なかなか、この売却をしようというか投げよう、株で言うと投げるって言うんですけど、もう撤退しようとこの、中マンションからねっていう動きっていうのはあんまり見られないですよね。
そうですよね、だからこそ一気にこう急激な値下がりっていうのは ないっていう感じ
で、そうですね。ただ、震災の後の東日本大震災の後の新浦安は結構壊滅的なインフラの打撃を受けて、
ずいぶん戻りました、
そうなんです、売りたい方がやっぱりいたらしくて、でもやっぱりそのローンが負けちゃうっていうのと、があって、実はそこってその数年後だったっていう、それでもう一回投げが来てっていう形だったっていう
話です、ね、昔、ポートピア、ポートアイランド、
6校
で、両方ね、あそこでも同じことがあったね。
あ、なるほど、
あれぐらい地上化でこう露骨にそうなった時は見られるけど、あんまり不動産って見られないんだけど、でも一方で逆にネガティブなことを言うと、ちょっとこう落ち始めてきたら落ちが続くってなんだよね。
株って トレンドが続くって
こと。そう株って戻るじゃないですか、戻る時は、なかなか戻りが鈍いっていうのがあるんですね、
落ちてる場合は新築の価格も安くなるから、結構そこの部分があって、今ってその上がってるけど新築の価格もどんどん高くなっているから、値持ちがいいよっていうところなんですよね。なるほど、
株の話とそこがちょっと違うところで、
業績面で左右されないからやっぱりトレンドは重要な、あと需給ですかね、
需給
です
ね、あのちょっと宣伝っぽいですけど、時給とトレンドでサイクルが決まるんだぞって書いた本があの本ですかね。
それは確かこの
吉田さんの本
だと思うんですけど、
でも、その通りです、その通りです、坂本さん今言った通りなんで、それをもう見定めながら買っていくとあんまり損もしないし、うまく抜けるときは抜けるっていうことだと思うので、投資用のマンションを買われる方、実情のマンションを投資に向ける方、両方ともそのああいうサイクルについてはしっかり考えた方がいいと思います ね、
実際のところこのマンションどうなのかっていうと、僕は地区これ実は先週島でも建てちゃってるから、引き渡しでも5年とかある中古なんですよ、新古というかもう中古なんですよね。だそこからもう考えるっていうの一つと、あとは、板状のマンションで今ここ板満っていうんですけど、
晴海で板満ってなかなかね、逆インパクトある、
そうなんですよ、
逆インパクト、
だいたいタワーマンションのタワーマンなんですけど、板満がまあ若干その近くに、あるんですけど、その程度なので、新しく建ったとこはだからちょっと固定資産税が高い、その土地の持ち分が多いから、そう高いっていうのがで、資産では5、60万っていう、感じなので、これはちょっと高いなっていう、タワーだともう少し安いので、その部分がちょっと、
レインボーブリッジ渡ってるとよく見えるんだよね、晴海ブ
ロック
よく見えて、あれなんだけど、ここにこれだけの、いわゆる板マン、タワーマンじゃないタイプ、ちょっとどうなのかなって僕は最初から思ってたんだけど、あんま僕はそんなに自分自身は買おうと思ってなかったし、見にも行かなかったけど、やっぱ意外と売れてんだなっていうのが、
そう
なんですね、ちょっと割安感があるけどね、
これ数年後に、真ん中に2本ポンってタワーマンが立つ予定なんですよ、で予定にはなってると
か、なんかもともと選手まで使ってたなんかとこでしょ、
その空いたところにポンポンポンって立つっていう、
要注目ですけれども、はい、まあ、この場所にいたまんいかがなものかっていうのはそもそも思ってたね。
まあ、あの駅徒歩20分早歩き20分で
バスが
30分ですから、一応バスは通るんですけど、うん、駅歩き30分は結構きついかなと思います、ね、
交通の便がなかなか、
はい、よくない。意外とちょっと若干ネガティブな、はい、評価です。
僕は住んでるこそネガティブです、
はい、今後も追っていきたいと思います、はい、以上攻めと守りの資産形成でした。
なるほど、納得、至高のポートフォリオ。
ここでは多様化する投資商品をどのようにポートフォリオに組み込むのか、その構築を考えていきたいと思います。さて、リーコミさん、今日はどんなお話をしていきましょうか。
そうですね、今日は、ポートフォリオをどういう運用するっていう話はよくあるんですけど、はい、まあ、基本に立ち返って、このインカムゲインとキャピタルゲインの話をしようかなと思っています。はい、で、ポートフォリオに、商品を入れる場合、運用商品を入れる場合、基本はインカム商品を入れる。まあ、株であればインカム商品を入れる。株式っていうのは皆さんご存知ですけど、インカムゲインとキャピタルゲインの両方の性質を持ってる、商品ですね。キャピタルゲインは、100円で買って110円で売って、その10円を利益確定しましたっていうような、その、売買による差額の利益、これが、キャピタルゲインというんですけど、インカムゲインは、配当金、リートとかだと分配金っていうんですけど、株主優待も一応インカムになるのかな、持って、そのある程度特定のところまで持ってればもらえる、っていう、分配される、金額と、はい、いうものがあるんですけど、ポートフォリオに組み入れるんであれば、株式を組み入れる人はインカム制の、ね、ものを組み入れるのが普通だろうと、いうところで、今日はお話をしていきたいと思います、
はい、これあれですね、はい、インカムゲイン、配当金をいくらもらえるかなって計算して株を買った方がいいんですかね。
あ、そうですね、あの配当は、基本的に、そうです、何パーセントっていうのが、はい、例えば 5% だと 5% ポートフォリオに入れると、全体のポートフォリオは、上がって何パーセントになるんでしょうとか、そういう形で全体の利回りっていうのは基本計算するんですけど、その時どうやって買うかというと、高配当株を、基本的に組み入れると思うんですけど、高配当株はですね、サイト、いろんな、ヤフーでも何でもいいですけど、サイトがあって、そこに予想配当利回りが載っています。はい、これは実績だったらもう意味がないので、去年のものなので、だから予想が載っているんですね。それをランキング化して見ていくと、いうことです。で、これね、大体、僕、高配当ってじゃあ実は何パーセントぐらいなんですかって、はい、吉崎さん何パーセントぐらいのイメージですか。
僕はなんか、リートとかと比較してみるので、4を超えたらいいかなと、
4ですね、
いい気がしますね。
3、
これ、上場企業、一等賞一部の平均が大体 2% 割れ、ね、1% 真ん中から後半ぐらいなので、はい、それ以上だったら高配当ではあると思うんですけど、僕もやっぱ3か 3.5、3.5 以上かなと思ってるんですけど、ツイッターで僕の、投資家、僕のフォロワーに含めて聞いたんです、アンケートしたんですよ、はい、何パーセント以上が、その高配当だと思いますかっていうと、上位が 4.5 と4だったんですよ、この2つで大体6割以上占めていて、みんなでも 4.5 ってそんなないだろうって思うんですけど、
5% を超えると若干その株って危険なのかなって僕は気がついてますね。
そうですね、配当出しすぎっていうのもあって減配リスクもありますし、株価が下がっていて高くなってるものもあるので、ただ僕は上から50円までもう やめとけという、それでもやっぱり 5% 前後取れますから、ですし、だいたい 4.5% 以上だと140銘柄ぐらいあるのかな、日によって変わりますけど、
一時期あの、なんとかね、お父さんと娘さんで喧嘩していた会社あったじゃないですか。
ああ、大阪家具です。
あそことかすごい高配当株でしたよね。
そうそれも一時的で、結局、株価も下がってしまったっていうのもあるんですけど。
あんなイメージがあるね、高配当株ね。
無理せず払えるかどうかっていうのを見るというのが大事です。あとは、そうですね、分散が大事ですね。いい時悪い時ありますので、分散してほしい。で、分散はですね、そうね、4.5% 以上でやると140銘柄ぐらいから選ぶことになってしまうので、ちょっとポートフォリオに偏りが出るので、やっぱ 4% ぐらいで、以上でね、それ大体300弱ありますから、分散して探していただくというのが、基本的な考え方だと思ってます、
記念配当とかでどう見るの？
記念配当はその一時期なので、記念配当を大きく出す会社はもうそれが過去の例から分かっているので、前年から保有しとく、安いなと思った時にさっきの押し面買いじゃないですけど、保有しとくっていうのも一つの考え方だと思います。だから10年前に どういう配当を出したかというのをチェックすると。
記念配当っていつから今期記念配当してますっていうのはどのタイミングから言わなきゃいけないルールがあるんだっけ、
は
い、
ルールは基本的にないんですけど、配当の予定予想、はいはい、配当予想が、決算を出すとき、前期の決算が終わるとき、うん、今期の予想と一緒に出すことが多いのでそこで分かる。 なので、3月期決算の場合は、5月の半ば、まあ、5月の前半から半ばぐらいまである、4期の決算ですね、期末の決算の時に出るというのが普通です。
結構でも記念配当出す会社増えてきてるよね。
そうですね、まあ、ただ今はもともとの配当が高くなっているので、うんうん、記念配当が乗ったとしてもプラス 1% とか 0.5% だったりするので、もともと3円とかいうところが5円とか出すと結構なインパクトなので、まあ、そういうところを狙うとなんかちょっと高配当を味わえるのかなと
思います。あと配当成功については、は
い、配当成功については基本的に、まあ、最近業績で連動して配当を出すというような、うん、考え方に企業になってまして、まあ外注企業と業績のボラティリティが高いところが配当成功で出したがるんですよ。いい時は、でも逆に悪い時は配当が減るわけですよ、ね、と考えると、これってどうなのかな、高配当をずっともらうっていう形であれば外注企業って実は適さないんじゃないかと僕は思っていて、まあ、最後に皆さんにお勧めするのは内需企業で、もうこの会社本当つまんないな、売り上げも利益もずっと一定だなと、でも内部留保がすごくあるよという会社で、毎年高配当を続けているような会社っていうのは、これは高配当のポートフォリオを見るというのはおすすめなんじゃないかと思うので探してみてください、はい、
なるほど、納得、思考のポートフォリオでした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社エコデシック、後藤秀樹さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後藤さんはですね、高品質野菜の栽培技術アグロファクターの開発を行っておられます。屋内の植物工場だということなので、都会のビルの中でも野菜が作れるということですか。
もちろん都会の、ビルの中でも作れるし、屋外に新しい建物を建てて作っても作れます。でアグロファクターっていうのは天候に左右されない屋内 の、まあ、栽培施設なんですけれども、まあ、常に高品質な野菜を安定に、しかも、全く農薬を使いませんから安全な野菜を作ることができます。でただ屋内で作る場合にはやはりその有効にそこを利用しなきゃいけないんで、栽培する設備としては多段の構造になっていて、実際の栽培面積はかなり広いことになるわけです。で、屋外での、野菜の栽培と異なって、土は一切使いません。基本的に、液体肥料だけを使って、栽培するという、まあ、水耕栽培って呼ばれてるんですけれども、そういう技術です。 で多くの葉物レタスだったり、うん、まあ、あの最近女性に非常に人気があるんですけどサラダ用のケールだったり、
あ、ケール美味しい、美味しくなりましたね。
そうですね、
苦味がないですね。
それから小松菜だったりですね、パクチーバジルとかいった、うん、そういう、まあ、ハーブ類も、うん、作れます。でただ従来の植物工場っていうのは非常に小さいんですね、一株あたりの大きさが、
う
ん、その割にものすごく高いと、うん、いうことで、うん、問題があるんですけれども、うん、我々の方法っていうのはより短い栽培期間で、倍の大きさのものを作れるという特徴がございます、う
ん、これは通常の、まあ、今まで その植物工場って、まあ、結構いろんなベンチャーが挑戦されたり大企業やったりとかいうのもあるんですけど、うん、はい、この御社のまあ工場との違いっていうのはどういうものがあるんでしょうか。
は
い、
基本的にですね、今の植物工場はほとんどがその、植物の成長っていうのは光合成っていって、うん、二酸化炭素と水を原料にして人工の光を当てながら成長するっていう方法なんで、それを促進させるために人工光の光を強くしようというのは、うん、みんな考えることなんですね、うん、はいはい、つまりある意味葉っぱだけを見てるんです。
葉っぱだけ、
光合成が行われるのは葉っぱですから、うんうんうん、はいはい、でそれに対して我々それだったら電気代もかかっちゃうし、うんうんうん、限界があるだろうと思って、光合成は一種の化学反応ですから、それの効率を上げることを考えようと、うん、でそこで着目したのが根なんです。根っていうのは、うん、重要な、原料である水を吸う、うん、それから、肥料の中に溶け込んでる栄養成分を吸う、うん、そういった効果がありますから、根を活性化させてやると光合成の効率が上がるんじゃないかと。そこで、ね、根に対してその、液体肥料の流れを工夫して、いろんな刺激だったり、うん、過酷な環境を与えるとか、そういう方法を考えました。
トマトに水あげなかったら美味しくなるみたいなのはありますね、うん、ああいう感じですか。
そうですね、砂漠なんかを想像していただければいいんですけど、砂漠っていうのは水を求めて根がどんどん張っていくんですね、どんどん伸びていくんですね。それと同じような過酷な環境にしてやると根がすごく伸びてくる。でもそこには液体肥料がちゃんとあるんで、それはきちんと砂漠とは違って、成長に寄与できるということです。ただ問題があって、それに適した光っていうのがあるんです。普通の野菜工場で作られて必要とされている光は青と赤だけなんですけれども、うん、私たちの方法ではちょっと秘密の色が含まれてます。
秘密の色、秘密、
今すごくいい顔されてました、
ね、その秘密の色っていうのは、私自身が LED の開発者だったんで、そういうことがボンボンとこうなんか設計できるわけですね。でそれともう一つはですね、一般的に今肥料っていうのはその植物工場用の液体肥料っていうのが売られてるんですけど、はい、そうじゃなくて私たちは市販されてる粉末の肥料をいろんなブレンドを試して、はい、いろんな野菜が同時に栽培できるような秘密の調合を見つけて、それを採用してると。言ったことになります。
ここから詳しいことは、うん、YouTube の延長配信で聞いていきたいと思います。はい、来週のベンチャー企業は株式会社スペースファクトリー、益子隆さんが登場します。お楽しみに。番組もそろそろお別れの時間です。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。